ルイと
ムーのそこそこ語るレディオ。
始まりました、ルイとムーのそこそこ語るレディオです。
この番組はですね、ルイとムーという2人のアーティストがいろんなことをそこそこ語っていこうと、そういう番組になっております。
はい、本日2回目でございます。
ねえ、本当にお久しぶりでございました。
お久しぶりです。ムーさん、足大丈夫？
はい、足、あ、早速そうだよ、足ね、本当ね。
はい、
もうだいぶね良くなってきたんだけどね。
事故っちゃって、
そう原付きでこけちゃってね、本当にえらい目にあったけどね。
大切なライブが詰まってるっていうね、この前に
ちょうどね、ゼップの1週間ぐらい前か、でね、ゼップの打ち合わせに行く途中だったのね。
はいはい。
でこけるじゃん、血出るじゃん、流血したまま打ち合わせ行ったよね。そんな人初めてですよって言われた。
すごいね。
そりゃそうだよね。
いや、雪でこけたのかなって思ったらさ、砂利なんだね。そ
う、時期がね、雪の時期だっただけにね、ちょうどね、みんなに雪で滑ったんでしょって言われるけどね、砂利でした。
砂利だったんだね。
雪大丈夫だったね、砂利だったね、
でもすごい良かったよ、ムーさん、ゼップ、
ありがとうございました、本当にね、お花までいただいちゃってね。
いやいやいや、
ありがとう。もうね、僕の本当ね、ゴミみたいな部屋にね、花が咲きましたよ、一輪の花がね。
枯らさないでね。
頑張る。
でそんな、まあ、足の中やってたけど、はい、全然あれだったね。
ね、
あのその様子もなくさ。
そうだね。いや、リハーサルの時はね、もう動く気が全くなかったので、もうど真ん中にどう居座ってやろうかなと。
だって私さ、車椅子で出ればって言った気がするんだけど。
あ、そうだっけ。
車椅子で出ればいいじゃん。
車椅子はね、あれ、うわ、知ってるでしょ。だって車椅子動けねえじゃん、あんなとこ。バックヤード動き回れないの、階段だらけなの。
いや、あれじゃん、車椅子を別で持ってって、
ああ、なるほどね、
で、ステージの時だけ乗るっていう。
だけ乗るっていうね。面白かったけどね、残念ながら車椅子持ってないよ。
乗り物みたいに乗ればいいんで。
車椅子ビャー走らして、ギャンギャン走らしてね、
滑るとかね。いや、ほら、ゼップの感想ちょっと聞かせてくださいよ。
ゼップね、ちょっとそうだからね、リハーサルの時は、そのどうど真ん中に突っ立って、まあ、そこで存在感を出してやろうかなと、いろいろ考えてたけど、いざ出てみるとね、あれ動けちゃうね。なんでしょうね、アドレナリンってやつ。
ボルテージ
ね。あのね、ボンテージって言うとね、あの女王様が来たらあのピッチピチの革の服になっちゃうから。やめて、ボルテージね。そう
ボルテージ、
ボルテージがね、
ボルテージが
上がっちゃう。会場のボルテージがね、上がっちゃうとさ、自分も上がっちゃうよね。もう本当にいい話してるのに面白いだろ。
飛んじゃった話すみません。
ボンテージ
覚えらんないんだよね。
そう
ムーンさんの確かブログにも、ボンなんとか書いてあったな。
ボルテージね。ボンテージなんて一言も書いてないし。俺そういう趣味もないから。やめて。
はい、
僕は女王様好きみたいな風にするのやめて。
頭はなんかピンクでね、奇抜ですけどね。
そうしかもさ、これね、なんか僕ベレー帽みたいって言われたの。最初に遠くから見たらベレー帽かぶってるのかと思ったって言われたの。出演者の人にね。てか友達にも言われたの。
ベレー帽、
友達にも言われたのね。
ちっちゃくね。
僕の
そしたら
さ、地毛ですから、ちっちゃいのはいいんだよ。誰が人の顔がでかいの、この野郎。この野郎。
はい、
そういうことじゃなくてね、じゃあそしたらさ、僕の出番のちょっと前にね、赤いベレー帽の落とし物がありますってアナウンスが流れたのよ。完全に友達が僕のことかと思ったっつってね。
でもピンクついてんじゃん、頭に。
そうだから、あ、無事、届けられたんだって思ったらしい。
あ、そう、
地毛ですから、
ね、今回ピンクだけど毎回変わってるもんね。なんか
ね、これあの完全に美容さんの趣味なんだよね。
いいじゃん、
いいのかな。この間レコーディングのね、打ち合わせに行ったらね、なんだろうな、この髪型にはしたくないけど憧れますよねって言われた。
したくないんだ。
悪口言われたのか褒められたのかよくわかんない。
いや、すごくね、似合いますよ。
ありがとうございます。
逆に寂しいもん茶髪だと。
ああ
茶髪っていうかあの金髪、
金髪だと、うん、普通すぎて、うん、もう今後どうして芸人が俺はネタないよもう。
3色
3色
グラデーション
そうだね、そうそう、うん、まあそんな感じで、うん、そうだからゼップに出るね、それもね3日前ぐらいに染めたのよ、
うん、
で、
うん、
その間にこう、うん、まあ会う人とかいるじゃん、
うん、
でゼップに来てくれるっていう人もいるから、
うん、
もうこれ内緒にしとこうと思って、
うん、
ずっと会う時は帽子かぶってたの、
うんうん、
で、
うん、
当日もずっと直前まで帽子かぶって、
うん、
いざ撮ったら、うん、もう出演者にまずびっくりされたよね、一番ね帽子の中そんなだったんすかって楽屋の人、同じ楽屋の人に言われたよ、ね、
でもさムーさんといえばさ頭がカラーで有名じゃん。
有名なのか知らなかったよ有名だって
だって紫とかピンクとか黄色とか、うん、緑でしょ、うん、そんぐらい、
そん
あ青もあった、
青もあったね、うん、まあそんなゼップでしたけども、
うん
ね、足の怪我を忘れ、
うん、
動き回り、
うん、
まあ気分が良かった
ですよね、
実に気分が良かった
良さそうだった
本当にねやばいね、いやなんかね、うん、あそこだからっていうのは本当は良くないと思うんだよね、
まあ、毎回そうじゃないとね、
そうそう毎回そうじゃなきゃいけないけど、
うん
う
ん
う
ん
う
ん、
もうだって気分が全然違うんだもん、申し訳ないことにこれもう本当ね気分が良すぎる、
うん、確かに、
で照明とか豪華じゃん、
うん、
だからすごくなんだろう、考えてたの照明とかどうするかなと思って、
うん、
考えてて、
うん、
たんだけど、
うん、
何にも思いつかないまま、
私超言ったよ
本当、
この歌にはこの色にしてほしいとか、ここ落ちるとこなんで照明を落としてくださいとか、
うん、
要望できるって言ったから、
うん、
言った。だから今さこれこう 裏じゃないや、後ろで流れてるこの曲あるじゃん、うん、
はいはい、
もうこの曲の時はカラフルでお願いしますみたいな、
うん、
もうピカピカでみたいなことを言ったりして、うんうんうんうん、とか言ったよ
僕も言いたかったんだよ、ただ思いつかなかったっ
でも良かったじゃん、なんか赤とさ青と、
あ本当、いや、やってる本人はあんまよく分かってない
あ、そう見えないからねこっちからは、
あんまよく分かってないけど、
ヌーさんっぽかったよ、なんかこうドラクラみたいな色だって
よく分かんないけどそれドラクラみたいってどういうこと、
え、なんかこのロッカーな感じ
ロッカーな感じね、
赤とか、
ありがとう、
なんか青とか、
ね、そうだね、うん、ただね、
うん、
人の曲だったじゃないですか今回、僕はね、
アニソン、ね、
そう、アニソン大会だったからね、うんうん、まあ、ペガサスファンタジーというセイントセイヤの曲と、
うん、
レインっていう映画の、
うん、
琴ノ葉の庭っていう映画の曲と、
うん、
進撃の巨人ね、
うん、
今人気の、
うんうんうん、
紅白にも出ましたよ、
うん、
まあ、そのグレーンの弓矢っていう曲をやったんだけど、
うん、
なぜか知らんけどペガサスファンタジー大人気だね、なんでだあれ、
もうこんな
やっぱノリがいいからかな、
多分ね歌と名前私今一致してないか、
一致してないですか、そうですか1曲目のやつだね、
ああ、う
ん、ノリがいいからかね、
よかったねあれも、うん、
うん、そんなゼップの話もいろいろね、もうこれ知らしたらもう切りないんだけど、
う
ん、
そうだよね、
終始しちゃった結局ね、
うん、
うん、ゼッパ気持ちよかったよって話ですよ、
そっか、
はい、
まあ、ムーさん今 CD もほら、
うん、
作ってね、
そうなんですよ、
うん、
ね、予約受付中なんだけどね今ね、
うんうんうん、
4月22日にレコ発、うん、
はい、
ということで
予約した、
ありがとうございます、
はい、
ありがとうございます、
イエーイ、
まあ、ルイちゃんにはねあと95枚予約してもらう予定なんですけど、ね、
そんなムーさんの、
ありがとうございます、
曲を
ね、
ちょっとこれ CD の曲じゃない
で
よ、
これ CD の曲じゃないんだけど、うん、まあ、ライブではね、うん、ガラクのライブの方ではね、うん、よくやってる曲なんで、うん、じゃちょっと聴いていただきましょう、
はい、
ガラクで No More Cry、淡い月明かりが淀んだ街に染み渡る眩しい朝なんて僕には少し強すぎる、一つ願うのは夜道 の相談室。はい、前回最後の方でね、
うん、
次回からお悩みコーナーをやりますと、
はい、
告知したじゃないですか、
うん、
メアドも言いましたよ、
うん、
メールが一通も来てないどういうことだ、
人気ない、
もう切ない、
いやでもね、はい、前回結構聞いたよっていうね、
そう
声がね
結構ね
あったし、統計とかもさ結構数字が良かった、そう
だからあれかな、聞いたみんなはあれかな、悩みとかないのかな、うん、それとも我々のことを侮っているのかな。
いや実際やっぱメールをしてこう送るってちょっと、うん、
まあね、
ちょっとあれなのかもしれない。
そうだね、あと知ってる人の可能性もあるしね、
ま
あ、
そう、うん、だって結構メールこちらですとか言っても、うん、実際本当のメールの方に送ってきたりするからね、友達。
あ、そうなんだ、うん、僕それも特に来てないけど
、うんうんうん、
まあいいや、というわけでね、
はい、
ただですね、はい、メールがいつも来てないからといって、はい、やらないのもなんだなということで、
はい、
今回はですね、
はい、
ちょっとあのインターネットの方で勝手に探して、勝手に悩みをピックアップして勝手に答えていこうとそんなことをやりたいなと思います、
ね、本人には一切届かない、
そうそうそうそう、
勝手に解決するという、ね、
そんな今日はそんなコーナーに、ね、
はい、
勝手にやろうかと、はい、
まあ、そこそこという感じなんで、
うん、
まあ、その辺もね、なんか、うん、そこそこ相談を
そこそこね、
解決できたらと、
そうそうそう、
うん、
ちゃんとやるよと、
うん、
いうことで、
はい、
早速ね、
うん、
1個目ちょっと私ピックアップしておりますので、
おう、
はい、ちょっと読んでみたいと思います。
なんかすごいどぎついのやめてね、
どぎついのじゃないよ、どぎついのじゃないと思うん、どぎついのって何、
なんだろう、
不倫相手の子供ができましたとかそんなのはもう適切な法律機関の方をおすすめ法テラスをおすすめします、法テラスを、無料相談だからね、
そうですか、うん、
じゃあね、ちょっと一個読んでみたいと思います。
はい、
彼氏の浮気を目撃しました。
ほう、
手をつないで、
はい、
女とホテルに入っていくところを見てしまいましたと。
ほう、
彼とので付き合いは2年ほど
2年
噛んじゃった、
はい、
うん、2年ほどで、
はい、
まあね、彼氏の家にも遊び、実家にもね、
うん、
遊びにも行くし、
うん、
地元の彼の地元の友達とも一緒に遊んだりすると、
うん、
だからね、その彼とは結婚前提の付き合いだと思い込んでいましたと、
うんうんうん、
皆さんだったらこんな時どうしますか、彼とは別れた方がいいですか、話し合って許すべきでしょうか、私自身なんだかショックが大きく今は分かりません、彼に聞くのも怖いです、
うんうん
うん、彼はどういうつもりで浮気などしたのでしょうか、私のことは本気じゃなかったんでしょうかと、結構重たい
聞かない、
まあ、そういうことですよ、
聞かないんだね、結婚前提なのに
聞かないってどういうこと、だから話し合って許すべきか、
うん、
どうしましょうかっていう、これ女性ですね、
目の前で目撃しちゃったんですか、
ね、すごいね、そんなのどうする、
なに、万が一目の前で、うん、そのじゃ彼氏と浮気してる女の人が、うん、手をつないで、
うん、ホテルに入っていくとこ見ちゃった、ホテルに入っていくとこ見ちゃった、相当だよ、
でもさ、それ近所なんだ、そんな、
そうそうそうそう、そういうことだよね、うん、だからその自分の生活範囲でもあるわけでしょ、
うん、
バレたらやばいとか思わなかったのかね、
それか新しいもう女だったりするかもよ、浮気じゃなくて、
え、
だから、
うん、
心変わりをして新しい女性がもういるの、い新しい人なのかもしれなくない、
じゃあ別れてないとダメなんじゃないの、
だからその男がだらしないんじゃない、
ああなるほどね、うん、まあまあまあそういうことなんでしょうけど、
うん、
どうしますか、じゃあ、
まあ、目撃しちゃったら、
目撃しちゃったら、
そうだな、私だったら、
うん、
行きますね、
行きます、
うん、
どういうこと行きますって、
いやもう、
うん、
入る前に、
うん、
だって入ったら、
うん、
一つでしょやるの、
そういうとこに入ってるわけですからね、
そうでしょう、やらせないよ、そんなことは、
まさかね、
うん、
プレステ4やってモンハンやって終わりってことはないでしょうね
そうだよ、うん、その前に防御して、
うん、
やっぱどういうことっていうことをちょ目の前で見ちゃったら無理だな、見逃すことはできないです、
ああもうその場に行くと思う、
行く、
ちょっと何してんだと、
うん、
マジで、
うん、
すごいね、
入ってきます
入っていきますか、
うん、
すごいね。
え、ムーさんだったら入んない？どうする？
いやどうすかなマジで。あ、とりあえず一回電話するかもしれない。
電話出るはずないじゃん。
じゃあ
これから、
だからどっかでね、うん、あれは似てる誰かかもしれないと思いたいわけですよ多分ね。信じたくない自分がいるわけよきっとね、
うん、
きっとあれは他人の空にだと。
そっくりさん、
そうそうそう、
世界には3人いるっていうもんね。
そうそうそう、そういうことですよ。その3人のうちの2人がこんな身近にいたかと同じ町にいたかと、
うん、現実逃避したいと。
そうだね。で一回電話するでしょ、
うん、
出ないでしょきっと。
出ないよね絶対。
メールするよね
絶対。見ないよね。てか多分電話自体多分バッグの奥の方に入ってるか、うん、もしくは電源とか切られてるかもね。
あ、うん、じゃあるいちゃんはその場で割り込んで、
うん、私はとことん話すタイプですね。
あ、とことん話すんだ、
うん、納得いくまで、
うんうんうん、
そのままで流さない。だって結婚考えてるぐらい大事な、うん、存在なわけじゃん、
うん、
それなのにそんな状態でやっぱ自分の人生を、うん、決められないんで、
うん、
もうとことん納得いくまで話して、納得いかなかったら、
うんうん、
絶対結婚しない。
もうそれ別れるってこと？
うん、だろうね結果は。
納得する答えってあんの？でもだって
もう心変わりしてたらもうどうしようもなくない？
ああ、まあ、で結果別れるってことだよね。
うん、でもいやでも自分のことをすごい好きで、
うん、
だけど魔が差してしまったと、
うん、
うん、まあ一回だったら許しちゃうかもね。
ああそう、うん、
結婚するぐらいならば、まあてか別れる気がないんだったら、
うん、
もう目をつぶるかもしれない。
なるほど、ね、
そこは
もう二度とすんなよと。
うん、
もう一個ぐらいいっちゃう？
もう一個ぐらい行ってしまいましょうか。
OK です、うん、彼氏と私の好きの度合いが、
うん、
ちょっと差があるようですと。
お、
付き合って、
うん、
同棲して2年経ちましたが、
うん、
どうも私だけが彼を好きっぽいですと、
うん、
どれぐらい好きかというと、うん、一緒にいるとずっとひっつきたいくらい好きですと
、うん、はい、
ずっとひっつきたいぐらい好きですと。
お、
2回言いましたよ、
はい、
でひっつかれるのを本気でうざがられます。
お、
でも正直手放したくないという心理でずっとひっついてるところもあります。
すごいひっつきたいんだね。
すごい、とにかくひっつきたいみたいですね、
はい、
あと彼はクールですが愛情深いのも分かるからひっつきたいんです
まもう一回ひっつきたい出てきた
ひっつきたい、
うん、
最初はね、
うん、
最初は彼の方が私を好きだったと思います、
うん、
最初は彼の方からしょっちゅう、ま、抱きついてきたりしてたと、
うん、ほうほうほう。
でも今はただの家族みたいにさっぱりですと。
あ、
やっぱり家でずっとひっついてくる女は冷めますかと。
2年ですか？
うん、付き合って同棲して2年らしいね。
やっぱ愛情の形が男の人は多分変わったんでしょうね。やっぱ最初はこう燃えてたんだと思うんだけど、うん、まあ多分男と女の脳って違うと思うんで、
うん、
女っていうのは言葉とか行動で、
うん、
愛情を欲しいんですよ、
うんうん
うん、好きだよとか、
うん、
そういうなんか単純な言葉で、うん、あすごい愛されてるみたいな、
うん、
結構単純に思うんだけど、
うん、
男ってさ、
うん、
いや今こうして一緒にいることが好きってことなんだよ、分かんないのみたいな、
うん、
とこあるじゃん、
うん、
でも女は言ってくんなきゃ分かんないみたいな、
なるほど、
とこがあるんですよ、
うんうん、
多分そこが出てきてるのと思うんですね、
うん、
長くいるから、
うん、
最初お互い燃えてると思うから。
そうだね、
うん
うん、
でもそれが慣れてきて、
うん、
まあ、女の子は多分、まあ、寂しいんだろうなって思う、
うんうん、
だからひっついて愛情を多分確かめたいのかなって。
一緒に住んでるのに。
いやだから何か物足りない部分がやっぱだからそのなあなあになっちゃって家族みたいになっちゃったっていうのに寂しいんじゃない。ム、
うんうん、
さんはひっつかれるの好きなの？
ひっつかれるのね、
うん、
ひっつかれるのはね、
うん、
まあ、正直しょっちゅうはね、
もうちょっと
疲れちゃうね。
毎日はね。
毎日はね。
毎日ひっつきたいって思えるこの人はすごいよね。
すごいよね。
だって2年も一緒に住んでんでしょ。
うん。
だからさ。
そうだよね。2年、しかも一緒に住んでんだよ。
だから愛情の測るさ、範囲が狭いんだよ。うん、それを感じることで愛されてるって思ってるけど、
うんうんうん、
きっと日常生活の中には、
うん、
たくさん愛があると思うんだよね。
お
う、だけどこの人は多分それだけで愛を測ってる気がする、
うん、なるほどね、
うん、満たされてないんじゃないかなって。なんでまあだからこの男性も愛情深いって言うんだったら、うん、あのその女性に対して違う部分でもっと、うん、なんか満たしてあげるというか、なんかまだ何かが足りてないんだと
思います、ね、足りてないんだね。そしてひっつき度も下がってくると、
うん、
そんなるいちゃんはどうなの、
ひっつくの、
うん、
私はね、うん、大好きだね。
大好きなんだ。散々いいこと言ったのに大好きなんかい結局。
でも毎日とかさ、うん、言わないよ。
まあね、うん、すごいよね、
うん、
2年経ってもまだひっつきたいんだよ。
すごいよ、
うん、ひっつきたいってちょっとした流行語みたいになりそうだな。
ひっつきたい、久々に聞いたっていうか、なんか、ね、あれあんま気使わないよね、うん、そうだからそうね、やっぱこの方には、うん、まあもっと違うところでお互い愛情っていうものを確かめ合って、うん、やっぱりその範囲をそこで測っちゃいけない。
そうだね。
ひっつくから好きとか、うん、とかじゃないと思うし、もっと日常的にたくさん愛はあると思う。
ね、
うん、
もしかしたらこの彼女の世界もちょっと狭くなってるのかもしれないよね。
うん。
うん、
それだけで満たされようと、
ね
うん、
なので、
うん、
じゃああれですかね、この、うん、この子に対する答えとしては、うん、とりあえず旅をしろと。
何の旅、
あ違うの、一人旅をし、
一人旅
違うの。
あ何、うん、一人旅、一人旅
すいません、極端すぎましたね。まあ要はだから男の方も、うん、まあ一人旅はちょっと置いといて、うん、まあ要はその男の方が
もう少し女心もね理解して、ね、
ちょっと満たしてあげられるようなことをしなさいと、うん、
だし、まあ、この女性も、うんうん、もっと視野を広げて、
うん
うん、そこだけじゃないっていう幸せを感じられるといいですよ ね、
そうだね、
歩み寄ってってほしいですね。
歩み寄ってってね、
お互いのことを
嫌われない程度にね、
うん、
ひっついていってほしいなと、
うん、ムーさんもひっついてほしい女の子、あひっついてほしい女の子っておかしいね、
どういうこと、
ひっつかれるような女の子を早くね、うん、見つけてくださいっていうのが今日のまとめで。
俺がモテないっていう話になった。
モテないなんて言ってないでしょ、
まあ、しょうがない、ね、うん、しょうがない、うん、今日のお悩み相談はじゃあそんなところかな。
そうですね、
はい、じゃあまたね、
うん、
とこんな感じでね2人でね、うん、ちょっとねあの一生懸命答えていきますんで、
うん、
どしどし待ってますんで、
はい、
お悩みね、はい、メールアドレスが、
はい、
onayami お悩み @outlook.com までぜひどしどしお寄せください。
はい、
はい、
よろしくお願いします。はい、
じゃあというわけで、
はい、
じゃあるいちゃんのね曲ちょっと聴いてもらいましょうか、ここで。
はい、
曲紹介、
はい、ちょうど今あの、まあ、ちょっと恋バナ的な話をしたんですけど、まあ、次の曲はですね、次の曲はライブみたいになっちゃった。そんなあのちょっと女心を歌っている、女心のちょっと陰の部分っていうのをリアルに表現したくて書いた歌詞なんですけど、はい、Love Me Only っていう曲があります。はい、聴いてください。欲しいものは一つだけ、yeah, yeah. また今日も鳴らない電話のベル、どこで何をしてるかもわからない、はい、聞いてもらいました、ラブミオンリー。 今日のね、あの悩み相談とちょっと被ることがちょっとできるかなっていうのを思ったんだけど、あのまあこれはね、ちょっと愛されたいってすごい思っている、自分の中のちょっと陰の部分をこう出したんですけど、結構こう、まあ、すれ違いとか誤解とかでもうこう不安でこう もがき苦しんでるみたいな、そんなこう歌なんですけど、うん、もうなんか欲しいのは一つだけみたいな、もうあなたが愛が欲しい、別になんか夜景の見えるおしゃれなレストランとか、うん、そんなのもいらないし、うん、別に高価なものもいらない、うん、でもあなたがここにいればいいみたいな、
なるほど、
うん、
あなたが欲しいみたいなことですね。今のは高橋真理子です
。うちのお母さんよく歌う人は。そうそうそう、そういうね歌を歌ってるんですね。
情熱的な曲なんだね。
情熱的な曲。でもこれ結構ねライブで歌うとね、うん、まあ本当こうパンチのあるかっこいい感じ。まあ、ぜひね聴いてほしいですね。
そうだね。
ライブの方を生で。
ね、またね。
うん。かっこいいよかっこいいよって自分で言ってんのね。
いや
これを作ってる張本人も、うん、いつも一緒にレコーディングしてる張本人もですね、うん、作曲家の、
うん、
想像以上にかっこよくてびっくりしたって
なるほど、ね、
言ってたぐらいだよ確か。覚えてるかな。
すごいじゃ ん、作曲家の、
うん、本人
の
だってレコーディングでさ、もうこうした方がいい、あした方がいいってお互い喋りながらやってるわけでさ、でも生を見て、うん、びっくりしたっつ。
すごいね。はい、今ですね、僕の曲桜という曲が流れてきましたけども、そろそろ残念ながらお別れの時間がやってきましたよ。今来たばっかり。あ、そういうのはいいね。というわけでですね、はい、じゃあ、はい、ここでね、はい、我々告知をちょっとさせていただこうかなと。
はい、
はい、じゃあるいちゃんの方からお知らせどうぞ。
はい、次回、3月9日池袋ミスマッチで、TD マーケットというイベントを、出演します。はい、オープンが4時半、スタート4時45分で、出演時間8時55分から9時15分となってます。初のダンサーをつけて、
ね、
はい、初のちょっとね演出になるので、こちらぜひ皆さんに見に来てほしいなと、はい、思います、
ね、みんな盛り上がるといいね。
盛り上がるといいな、うん、てか盛り上げます、はいはい、で次はですねツイキャス、3月12日に初のこれも音楽仲間のゆいちゃんと一緒にツイキャスやるんですけど、まあ、それツイキャスっていうのは、まあ、生中継で動画を配信するんで、まあ、リアルタイムなんで、それはもうカバーでカラオケ行ってちょっと歌ってリクエストに応えて歌おうかなと思ってます。はい、ぜひリクエストしてください。
何でもいいんですか。
何でもいい、歌えればね。で次ブレイブバー、この間もちょっと話題に出たんですが、六本木ブレイブバーで3月23日、こちらオープンが5時45分、スタートが6時で、出演時間6時40分から7時10分で出演いたします。よかったら見に来てください。
はい、皆さん見に行ってください。
はい、
じゃあ僕の方からもちょっといいですか。
はい、
はい、ガラクなんですけども、
はい、
3月10日月曜日ですね、
はい、
新大久保のクォーターノートというところで、はい、プログレスライブというのに参加します、はい、こちらがですね、オープンが17時30分スタートが18時、
はい、
ガラクの出番が19時20分からと、はい、30分のライブですね、いろいろ特典もありますんで、ぜひ遊びに来てもらえたらと思います。
はい、
あとですね3月15日、
はい、
土曜日ですね、はい、武蔵小金井のソリッドというところで、
はい、
こちら相方さんがですね結構お世話になっているライブハウス、
はい、
で我々ガラクの兄貴分とでも言いましょうか、
はい、
伝説的なバンドカグラが主催するですね、
はい、
カグラのライブ市場という、イベントに、
はい、
こちらもガラクで19時ぐらいかな、参加させていただきますということで、ちょっと遠いですけどね、
はいはい、
皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで、
はい、
今日もね、
はい、
いろいろ喋りましたけども、
はい、
あっという間でしたね。
そうですね、はい、あのブログとか、うん、あのツイッターやフェイスブックなどもやってますので、うんうん、まあ、まずブログを、はい、あの、ね、検索していただけたらと、
はい
はい、あのこちらのホームページにもあのうちらのね、
うん、
ホームページあのプロフィールも載ってるし、
うんうんうん、
はい、なんで
だ、ね、はい、いろいろそっちを見てですね、
はい、
我々のことをもっと知ってもらえたらなと思います、はい、お知らせなんかもね、はい、いろいろ載せてるんでね、
はい、
はい、というわけでですね、
はい、じゃあ今日も
名残惜しいですけども、
はい、
はい、また次回
見
ていただくということで、
はい、
はい、よろしくお願いします、
はい、
というわけで
今日も
ありがとうございました、
はい、
じゃあ、
はい、
バイバ
ーイ。散りゆく花吹雪に明日を誓う。